さてお送りしていますザ・コーチユニバーシティクラブです。今週の番組テーマが中四国大会で総部悲願の初優勝、高知大学アメフト部ということで、高知大学アメフト部から今日は教育学部の4年生伊藤弘樹さん、理学部の4年生関戸光輝さん、そして同じく理学部3年生の馬谷原理一さん、お三方お迎えしております。皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まあ中四国大会総部以来の初優勝ということで、皆さんおめでとうございます。
ありがとうございます。
まずはね、いやそれがですね、僕もすんごく恥ずかしい話なんですけど、高知大学にアメフト部っていう印象がほぼなくて、でもこうやって皆さんをお迎えしてちょっと話してたら、そういや合格発表の時に胴上げしてるのはアメフト部ですよね。あれ
そうです、
そうです
ね。そうですよね。僕あの時以外の高知大学のアメフト部の印象ってごめんなさい、本当にないんですよね。アメフト部ってこれ誰に聞こうかな。じゃあ新キャプテンの馬谷原さんに聞きますか、はい、高知大学アメフト部って歴史はどれぐらいになるんですか。
まあ、大体50年ぐらいになります。
50年、はい、もうおよそ半世紀になるわけですね、
はい、
ということは僕が在学していた20年ちょっと前もうもちろんやっぱあったわけですよね。ごめんなさいね、本当にね。
いやいやいや
なんだか失礼な話から始まっちゃいましたけども、そうか、もうすぐ50年、本当に歴史ありますね。で、しかもさっきちょっと聞いたところによると、寒中水泳、ね、寒中水泳もまあ例年のね、毎年の恒例行事なんですけど、これにも参加されてるんですよね。
はい。
ああ、そうか。伊藤さんももちろん、まあ4年生ですけど、
はい、
1年生からこれ、アメフトやってらっしゃる。
はい、1年生の時から入部してますね。
ということは、もう4年間、しっかり寒中水泳も、話し
ゃる。そうですね、去年だけちょっと部活の予定と合わなくて参加できなかったんですけど、
それは残念でしたね。
そうです、残念でしたね。
そうか、
ね、毎年恒例なんで。
そうですよね、何を置いてもなはずですけどね、
はい、
そうか、これは残念ですね。関戸さんは4年生ね、は
い、そうです。
1年生からやってる。
はい。
うん、どうした？どうした？どうした？
あの冷たい水入るのはちょっとこう。
あれはね、あれすごいよね。僕もこの番組やってる絡みで一度寒中水泳やりながら番組しませんかっていう話があったんですけど、もう丁重にお断りしまして。いやなかなかね、その後の仕事もありましたんでね、いろいろね。
僕らもあの後の生活はあるん
で。あるよね、あるよね。そうですよね。そうか。いやでもあれテレビの映像を見てるとすごく楽しそうにやってるんだなと思いますけど、まあそればかりじゃないもちろんね。でもそんな中ですよ、高知大学アメリカンフットボール部総部初となる中四国リーグでの、まあ、優勝ということなんですが、あ、これも聞いとかなきゃいけません。馬谷原さん、現在アメフト部って部員何人ぐらいいるんですか。
部員は選手が20人ぐらいとマネージャーが4人です、
うん、あ、
は
い、そうですか。これってどうなんですか、全国的に見てその大学のアメフト部では、
はい、
人数的にはどうなんですか、多い方なんですか、それとも、
まあ、だいぶ少ない方。
だいぶ少ないか。
はい。
そもそもアメフトって何人対何人でやるんですか、スポーツ的には。
11人対11人です。
そこは11なんですね。
そうですね、
サッカーと一緒なんですね、
はい。ただアメフトはその交代がもう無制限にできるんで。
あ、そうなんですか。はい、11対11で交代無制限。でもそれだったら部員やっぱり多ければ多いほどいいですよね。よく頑張りましたね、皆さんね。これ中四国大会っていつあったんですか。
去年8月の去年の8月の末から始まって、うん、10月中に終わります、
はい、あ、そうなんだ、
はい、
でそこでもうしっかり最後の舞台まで立って初優勝。そうですね、はあ、すごいですね。中四国リーグでいうと強豪ってどこなんでしょうね。
まあ、最近は姉妹大学が、3連覇かな、3連覇してて、その前までは広島大学がずっと勝っててっていう2強の時代が続いてました、
うん、そうですか、はい、島根大学のアメフト部って何人ぐらいいるんでしょうね。結構じゃあいるんですか。
いや、島根大学は、
うん、
人数規模は僕らと一緒ぐらいで、
一緒ぐらい、
30人ちょっとぐらいだったはずです。
なるほど、これはあれですね、じゃあ人数はあんまり言い訳にできなくなっちゃうっていうね。島根大学そんなに強いんですね。今は3連覇。
そうです。
そうでしたか。でも広島大学もやっぱり強いということなんですね、
はい、
どうだったんですか、そのね、この中四国大会、まあ、昨年のね、その8月からの中四国大会に臨まれるその前、何かこう意識改革的なこととかってやったんですか。何かこう優勝に向けての工夫だったり、まあ、それまでももちろんね、優勝に向けてももちろん頑張ってたと思うんですけど、何かそれまでと変わったことってあったんですか、伊藤さん。
これ今までと変わったことというか、その、まあ、練習をやっていく中で今までの代と違うかったことは、やっぱりその目標を明確にその持って毎日練習するってことで、目標をまあ3つ、その大きな目標と、まあ月単位、1ヶ月にこれぐらいクリアしたいなっていう目標と、まあ、毎日自分の中で設定する目標を立てて練習に挑んだことが、まあ、少し今までと違う流れになったところですね。
あ、そうなんですね。その日ごとに組み立て
やったじゃない
あれ杉戸さんはいや立ててるでしょ、そりゃ、
はい、
ない本当に
仲間外れじゃないですか
それはないでしょうけど、やっぱりでもそこら辺はね、その、まあ、いやまあ杉戸さんもそうやって言いながらもですよ、やっぱりね、なんかこう思うところあったでしょ。でも仲間がやっぱり頑張ってすぐ隣で仲間が頑張ってるわけですから、そうね、
そうですね、
そりゃそうですよ、当たり前じゃない。いや忘れてるだけですって必死に練習しすぎて
やったかな
と。違う。いやでもね、そうか、その前まではそんなにこう綿密にその自分の中で目標とか日ごと月ごとそしてゆくゆくはっていうような感じでは立ててなかったんですかね。
いや、去年そのチームの上に立って、
うん、
まあ、チーム導いてくれた先輩が、まあ、少し始めてたんで、それを見て、まあ、すごいいいことだなと思って、で自分の代のチームになった時にあまりそれができてなくて、でしっかりそうやって明確に目標を立ててやらないといけないなと思ったんで始めましたね。
しかもちらっと聞いたところによると、その高知大学のアメフト部って、あの監督だったりコーチっていうのがこう常勤という形ではいないんですってね、これね、関田さん、
はい、そうです
ね、え月1回ぐらいの単位。
そうですね、月1回そのぐらいですね。で、
まあまあそんなに明確にはね決まってないのかもしれませんけど、
みんなおじさんなんで
それは監督
コーチが、そう、人数が足りなくて、うん、こう例えばこう練習参加してほしいとか、
あ、
やっぱりそのすごい人数が大事なんで、うん、練習の中でもだ20人、まあ、僕らの時は30人前後いましたけど、30人前後やと、はい、例えばチーム内の中でこう実践練習をしたいって言った時に、うん、やめる人はやっぱり22人必要なんで、
そうだね、
でその中でもすごいこう専門性がいる、
うん、
あのこう結構こう、
そうか、
あの大きいやつ柄がやらなあかんポジションとかがあるんですね。
そうですよね。
でそいつらは最低でもやっぱり9人とかは必要なわけで。
なるほど。
そしたらその30人の中で9人もじゃあデブを輩出できるかと言われれば
はっきり言うとねはっきり言うとね、そう、
あ、できないんですよ。でその、 あのでかい人と、まあ、ちっちゃい人が当たったら、もうそれこそ本当に、
いや確かにあのテレビ映像とかで見るその、ね、タックルだったりとか、あの迫力ってすごいですよね。
そうなんですよ。
だから今日ね、僕本当は皆さんお迎えして一番聞きたかったのは、なぜアメフトをやろうと思ったのかっていうね、これラグビーとか見てても思うんですけどね、痛くないのかなって。杉戸さん痛いんでしょ、やっぱりあれって。
痛いです。僕はやりたくないです
即答でしたね今ね。
やりたくはないですよ
確かにプロテクターとかヘルメットとかね、すごいこうね重装備だったりするので、はい、あれでこう衝撃って多少ね和らぐのかなとも思いきやですよ、やっぱ痛い。そりゃそうですよね。
痛いです。
伊藤さんもそうでしょ、痛いでしょあれ。
そうですね、試合中とかは結構試合に集中してるんであまり痛くなって
壊れてるんです
けど、アドレナリンが出てね、
ネジが壊れてるんですよ、
ネジ壊れてる。
やっぱ次の日になると朝起きて、あ、体動かへんとか、
あ、
体痛いなみたいなのがいっぱいありますね。
あ、皆さんはそのいつからアメフトってやってるんですか。伊藤さんは。
僕は大学入ってからです。
大学入ってから、はい、関戸さんは。
大学入ってからです。
馬谷原さんは
もう大学入ってからです。
皆さん大学入ってから。
はい、
なおさらですね。なおさらなぜアメフトやろうか。え、なんかこう試合とか見ててかっこいいなとかそういうことですか。
そうです。僕の場合はその親がやってたんですが、アメフトを見ててかっこいいなと思って大学に入ってあったんで、はい、やろうかなと思ったんですけど、まあ、大体の部員はその、4月の時期に先輩にいっぱい誘われて、うん、で仲良くなって入るみたいなのが多いですね。
伊藤さん親御さんがアメフトやってたのに、はい、それまではやらなかったんですか。
そうですね、やっぱりその都会とかに行かないと中高とアメフトなんかないので。
ああ、そうか。やっぱりそう、そりゃそうですよね、はい、あれだけの設備とかがやっぱりないとね。ああ、そういうことか。関戸さんはなぜアメフト。
なんかその新入生の最初の、うん、あの大学がやってる、
はいはい、
あのコーチコイ
があった
時に、
はいはいはい、
すごいこうでっかいこういかつい、うん、人が近づいてきて肩ポンと叩いて、
はい、
今日飯いかんかって言って、
なるほど
ついていったら気がついたら入ってました
そうですか。いやでも関戸さんはねやっぱりね誘いたくなりますよね。
なんからしいですね。めっちゃ目合うんですよその怖い人
柔道部とかも多分引く玉となったような気がしますよね。
全然やりたくないのに。
やりたくないのに。
なんやねんみたいな、こっちはフットボール知らんのにって言って。何するか知らんかったんです、そもそも。
そう、そこまで、そこまでの
感じ、全然ルールも知らなくて、なんかヘルメットかぶってる人たちが、その試合を見てもなんかガッチャンコしてて、
そうだね。
で毎回こうマイプレイマイプレイ集合するんですけど、こいつら何してんのかなと思って
よくその理解からここまで来ましたよね
そう
ですごいねそうか。うまやはらさんは、
僕は、ここにいる関戸さんにボールペッて投げられて取れたら入部なって言われて入部してました
あれボールってやっぱりちょっとこう取れにくかったり扱いづらかったりするんですか。
大人気なんで、
ね、そうだよね。なかなか
取れる人と取れない人いるみたいで。
彼の場合は、僕がフッと投げたボールを、僕ボール投げるポジションなんですけど、こんなでかいのに
で投げて
投げて、フィット取ったんで肩ポンと耐えて、
あれや
よしって
お前合格だと
よしってとはいって言うからあもらったと
そうか。
アメフトは一応 BS で流れてるんです、それ見ててちょっとだけ知ってたんです。ただ実況が英語なんで何言ってるか分かんなくて
これそもそものね。
じゃあでもフットボールをちゃんと勉強すれば英語の勉強にもなると。
いいね。
そうっす。
あ、それすごいわ。
英語誰もできないっす
結果できない。
誰もできないっす。
なぜやらないそんないい環境なのにね。あ、そうか、はい、いやでもそうか、あの11人ただ集まりゃいいってもんでもないんですよね。確かにね、ポジション適正って大いにあるんですね。サッカー以上かもしれませんね、それはね。
あ、当然ね、そうだと思います、
ね、
なんでそのでっかいやつを見つけるたびにこうゾロゾロと、まあ、ゾロゾロというわけじゃないですか。そのリクルーティングもちょっと戦略があって、僕らはそのリクルーティング戦略に基づいてこう体を入れたいやつとか入ってほしいやつ、まあ、入る意思があるやつ、まあ、ちょっと悩んでるやつとか、そういうふうにちょっとこう分類分けを。
そうなんですね。
そのリクルーティング方法自体もその結構こう全国の大学と一緒に勉強する機会があって、そういうリクルーティングをアメフト部全体で、でそういうのを、まあ、僕がちょっと関西に行った時にちょっと勉強してきて、でちょっとこれをコーチ役も取り入れようって言って、まあ、全その新入生を、まあ、データ化というか、そのなんていうの、各部員が接触した時に、まあ、ちゃんと覚えといて、でこうデータでずらずらと羅列して、で、あ、こいつ入りそうやなとか、じゃあそう勧誘するにもお金がいるんでご飯連れたりとか。
あ、そうか、
そうです、ね、
あ
の僕らが入る時なんかはとりあえず全員連れてく。
あ、そうかそうか。
入る意思のない子も、そのとりあえず来た子たちも、その全員連れてくっていうスタイルだったんですけど、
即大宴会みたいになっちゃう
わけですね。即大宴会なんかもう、ね、わっしょいわっしょいみたいなで、あの誰も残らない全部に5000円とか6000円とか、そのあのイベントのために
肩代わり、ね、
出してんのに。
あ、そうか、
ケツですよ言うたらもう。
そうだね、本当だよね
でも何の覚悟も立たずにこうシャッとこう消えておくわけですよ。
そうか。
なんでそれをちゃんとこう
効率よくね、
メニューしようとか、あとはこう、はい、ボールペット投げて入ろうぜとか言いましたけど、本当はそういうのも、
そうか、
新入生が引いちゃうから、
なるほど、
あのやめようとかで、大きい人たち全員で囲むと、やっぱり新入生が萎縮するから、一対一で話せようしようとか、まあ、そういうのをまあちゃんとマニュアル化して。
すげえ、へえ、そうなんですか。
そうです。さっき言った通り、その人数がすごい大事なスポーツなので、僕らが入る時なんかは10人11人とかあったんですね、僕らは入れずに。で先輩たちが11人しかおらん状況の中で、まず練習も学らなかったんで、何よりもその人数を確保することが、練習とか僕たちの、その技術向上よりも人を集める方が、むしろ外から呼んできた方が能力アップにつながるっていうのが。
そうか、そこからのスタートなわけですね。そうですね、
まず人を集めるで入れるで、練習をさせていく、でまあまあ、そういうプランニングもあるんですけど、ちゃんとこの時期までに1回生なんかはあの初心者なんで、みんな僕らもだから、か
ほぼね、
そうです。だからコンタクトスポーツをやったことない子たちばっかり来るわけです。ラグビーやった子たちはいいんですけど、はいはい、僕なんかは野球でしたし、あの伊藤くんなんか合唱部やったんで
本当に、
まあ、この時スポーツしてなかったんで
合唱部からアメフト部、
はい、
これはあのあれじゃないですか、そのたまに田舎帰ったりして同級生集まるとびっくりされません？
そうですね、え、お前アメフトみたいな。
ねえ、そりゃそうだよね、はい、はあ、すごいすごい道のりを皆さんね、
そうそうそう、
来てるんだ。 いやそれにしてもですよ、僕はもうさっきまでの関戸さんのキャラクターでリクルーティングとかですねそんなワードがまさか出てくると思わなかった
いやこれはリクルーティングに大事なやっぱギャップなんで、
そうか
こうやっておちゃらけててすごいこうあの先輩アホやなと、なんか顔にいろんなもの塗りたくってるし、なんかこうワーキャーするし、なんかすぐなんかパンツ脱ぐし
なるほどね、
あいつはやばいぞと思われた時に最後の締めにこうバンとできて、こうなんか試合とかでいきなりかっこよく出てくるわけですよ、ユニフォームが着て、はいはいはい、そしたらあの先輩かっこよないと、
なるほど、でギャップでコロリと、
そうですギャップでコロリと、
なる
これで入るんです
すごいね、でも今すぐ人事部に入ってもうまくいきそうなタイプですよね多分ね、ここまでしっかりその人のニーズとかを研究してね、どういう人に声をかけるかとか誰をご飯食べに連れていくとかっていうのをしっかりねスカウティングするっていうねすごいなと思いましたね今の話。
これでも新入生聞かれたらまずいんで。
まずいかちょっとそうだね。
これ今喋ったっすけど全部オフレコでお願いします。
かなり重要な話だけどね。確かにでもそうだよね。はあそうか、いや面白いな。ででもあれでしょ、伊藤さんと関戸さんはもう昨年の11月に引退されてるんですね。
そうですね。僕は、まあ、勉強好きなんで大学に残る予定があるので、は
い、あそうなんですか。
こっちにまだその本当に常勤のヘッドコーチとして残るんですけど。
あそうなんですね。へえ。あでも馬谷原さんはこの前本当にキャプテンになったばかり。
そうですね。
へじゃあこれからも関戸さんと付き合っていかなきゃな、あ行かなきゃなんないじ
ゃん。行、はいはい、ってもらえる、
こういうね、ってもらえるということなわけですね。はい、ああ良かったですね。これはどうですかキャプテンになって。
いやもう
まだばかりでしょ
う。そうですね、何をしたらいいかが全然わからないんで、うん、
あ
手探りでっていう形なんですけど、はいはい、そのさっき言ってもらったヘッドコーチとして残ってもらうんで、
うん、
その去年やったことも下ろしてもらいながらっていう形で進めて、
確かにね、はい、関戸さんどうですか、あの新キャプテン。
そうですね、顔がいいんで彼はまず何より
そっちか、
はい、
マネージャーはいっぱい入るかもね。
じゃあそうマネージャー少ないんで
少ないか、
ぜひマネージャーは
だけど4人いたら結構な感じもするんですけどね。
その必要なものとして、ああ、まあ、スケジューリングがあるじゃないですか、その年間の。ああだから他校と連絡取ってほしいとか、バスの手配をしてほしいとか、
ああ
で、まあ、もちろんグランドレベル の, その水を運ぶだとかビデオを撮るだとかもあるんですけど、
はい、
例えばその試合の前とかでも、うん、その対戦相手の分析をちょっと手伝ってもらったりとか、すごいこう試合が始まる前までにこう、うん、こまめにこまめにめちゃくちゃ準備をするスポーツなの で,
そういうことです、ね、しかも本当にこまごまとしたことをしっかりこなさなきゃいけないっていうね。
そうです。
でもこれはね、そこ社会人社会人って言いますけど、その大学卒業してからのいろんなことに大いに役立つスキルだと思いますよね。そういうことをしっかり目配りできて予測できて動けるっていうのはすごく大事なことだと思うんで、いやこれぜひマネージャーもどんどん入ってほしいですよね。そういう勉強にもなりますよね。はい、そうか、わかりました。いやそうなんです。だからここまでね、まあ、いろんなアメフト部の話をしましたけど、まあ、要は新入生に入ってほしいんですよね。
要は入ってほしいです。要は入ってほしい。
今年4月に何人新入生勧誘できるかっていうことなわけですもんね。
そういうことですね。
そうか、いやここで大いに PR してほしい。ですし今日ここに集まっていただいている皆さんは大学からアメフトを始めて、しかも中四国大会でこの前ね、
はい、
一番優勝したということですから、それだけ初心者の皆さんにもチャンスが多いスポーツとも言えるんですよね、これね。
そうです。
ああ、伊藤さんそうですよね。
間違いないです。まあ、合唱部出身だろうが野球部出身だろうが帰宅部だろうが何でも、も
うそうだよね。合唱部からっていうのはすごいインパクトですよね。
はい、
どうなんですか、その練習ってやっぱりまあそれは厳しいこともきついこともあるかもしれませんけど、でもやっぱり楽しかったりするでしょ。
はい。
ねえ、そうだよね。
本当に。
伊藤さん合唱部の割に今声があまり出てなかったけどね。
本当に
大丈夫だよね。
はい、楽しいですね。
楽しいよね。はい、関戸さんどうですか。
練習ですか。
練習
楽しくないですよ。
どっちなの。
練習は楽しくないですよ。
練習はそうか、
しんどいですもん。
まあ、そうしんどいよね。
しんどいです。
でもやっぱりそういう優勝とかですよね、躍進とかするとそれもやってきたことが報われるわけですから。
あ、そのなんかその僕はすごいホッとした感じが、すごいこうチーム全員を本当に巻き込んで、そのいろんなとこに連れ回してとかすごい負担をかけたんで、
はいはい、
もう本当にこれで優勝させられんかったら、うん、あ俺何されんやろみたいな周りから
ここまで振動もさしといてね。
そう、振動もさしといて、ほんまに
どないしてくれるんやと、
そうみたいなことを あれずっとこう自分の中で思ってたんで、まあ、優勝できた瞬間は本当になんかこうやったというよりかは、あ、よかったなみたいな、ほっとした瞬間でしたね。
すごいね。なんだかこの20分30分で関戸くんがどんどん男前になっていく感じがね。
でしょう。
ちょっとすごい驚き。今僕もそのやられてると思います多分。
ね、ギャップ作戦。
ギャップ作戦でね。いやすごいな、見方がどんどん変わっていくわ。
ありがとうございます。
でもこんな素敵な先輩にね囲まれてアメフトできるわけですからね、はい、ぜひこの4月に高知大学入られる皆さんもね、ぜひアメフト部からご飯のお誘いがあった際にはですねもうぜひ前向きに検討してほしい、
見込みがあったやとこ
だからそうですよ、だからご飯を誘われるってことはもうそこまで半分見込まれてるっていうことでいいわけですよね、関戸さんね、
はい。まあ、まずは何よりその新入生歓迎イベントを結構アメフト部やるので、まあ、そこにぜひ来てほしいかなと。
まずはそうですね、はい、まずはね、その雰囲気なんかもやっぱり大事ですからね。練習内容ももちろん大事ですけど、はい、や部としての雰囲気っていうのはね大事ですからね、うん、そこもしっかり見ていただきたいと思いますよね。じゃあ最後になりますが、新キャプテン、ぜひ最後に一言アメフト部の PR をもう目いっぱいどうぞ
PR をですか、
はい、PR もちろん
アメフト部の PR、 4回生がスーパースターだ、僕らから見たらスーパースターたちだったんで、まあ、そこが9人まとめてごっそり抜けちゃったら、さっき言ったコートにいる11人のうちの9人抜けたって言っても過言じゃないんで、
はいはい、
まあ、チームとしてはすごい変わっちゃうっていう学年なんですけど、
うんうん、
ただまあ自分たちの学年でここで負けたらせっかく作ってもらった、まあ、優勝させてもらった側なんで僕らは、でこれからはまあもちろん優勝を目指していきますし、
うん、
9人の方々が作ってくださったこの今の状態を超えていきたいって思ってるんで、うん、その超えていくのに一緒に参加してこれからのアメフト部を作っていきませんかっていうのを新歓で、新入生勧誘の一言で、っていうことで、
もうネタバレ、
ネタバレ、それを言うつもりだったんだね。もう先行してね、
はい、
ネタバレ、
いやでもね、
流しといてもらって新入生入ってきたらいいなって、
うん、でもここまでの頑張りで中四国リーグの優勝まではこぎつけたわけですよ。もう次はその例えば西日本だったりゆくゆくは全国っていうところまでこれ目指さなきゃいけないっていうわけですから、もうぜひね今後ともどんどんその新戦力の加入も目いっぱいやっていただきたいですし、練習もこれまでのその4年生が培ってきたことにあぐらをかくわけじゃなくて、自分たちのね、はい、歴史伝統をね作っていくってことは本当に大事になってくるんじゃないかなと思いますんで、
はいはい、
これからの活躍を期待しています。
ありがとうございます、
はい、というわけでお時間来てしまいました。皆さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。